Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の道門冬治さん。著書「真相版坂本龍馬の人生訓」を踏まえつつ、今この時代に我々が坂本龍馬から学ぶべきこと、そして道門さんの見地からの今の時代への思いを聞いていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
道門冬治、1927年東京生まれ。東京都立大学事務長、東京都広報室長、企画調整局長、制作室長などを歴任。1979年見延良吉東京都知事退任とともに都庁を去り、作家活動に専念する。都庁在職中の経験をもとに、人間管理と組織運営の要諦や勘どころを歴史と重ね合わせた作品で小説、ノンフィクションの分野に新境地を開く。著書多数。近所に PHP 研究所から出版の真相版坂本龍馬の人生訓がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の道門冬治さんです。よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
PHP 研究所から著書真相版坂本龍馬の人生訓が出版となっております。この本では幕末を駆け抜けた、革命児坂本龍馬の人間観、世界観、人生観などが綴られているわけなんですが、まあ本当坂本龍馬というと知らない者はいないという感もあるような人物ですが、あえてそこをこう道門さんの言葉で龍馬を紹介するとしたらどういう時代のどんな人物という、
はい
はい、
まあ、幕末というのは僕は第二の、ね、まあ、戦国時代だと思ってんですよ。結局縦社会ではなくて、それがまあその境が破れて横になった時代ですね、
うんうん、
だからある程度その人間が自分の考えあるいは行動というものが完全燃焼できる時代だったろうと、
うんうん、
だから最初の戦国時代はそれが主に合戦とかですね、あるいは刀槍鉄砲のような武器によって行われていた、
うんうんうん、
ところがこの幕末の方はそうではなくて、やっぱり言論思想とか、まあ、そういう言説がね、非常に武器としてその刀や槍の代わりに飛び交った時代だろうと。だけれども、まあ、幕末の時も、まあ、日本人のこれ性癖なんですけど、国脈をつけたがる、あるいは A か B かというそのどっちかを選ぶという、まあ、なんていうか選択が好きなんですね。
なるほど、はい。
で、これは龍馬はね、それをしなかった。
ほうほう、なるほど。白か黒かではなく、は
い、なく、
なく
第三の道を考え出して、
うん、
それを自ら実行してその範を示していったんだろうと、まあ、こういうタイプだって受け止め方してますけどね。
じゃあその時代には少なくとも誰もいなかったようなタイプの人だった、
はい、
わけですね、
はい、
そうか。
で、そうなんですけども、うん、必ずしも彼のね、
うん、
クリエイティブな発想だけではなくて、結構他人がね、こう考えて、ヒントを得たりね、
うん、
あるいはそれをアダプテーションをしたり、まあ小さなものを大きく膨らませたりする、そういう才能の人だと思うんですね。
はあ、はあ、何も1から10まで全部自分から生み出したんではなく。
はい。創造性ということで言うとね、
はい、
うん、それほどあったかなという疑問を持つ面が多々あるんですよ。
ほうほうほうほう。
だけども誰かが言い出していて、例えばまあ、それをちょっとメモしてね、くず感を捨てちゃったと。
うんうん、
と、まあ、この人は、そういうものも拾い上げてメモ。それでまあ、例えばマスコミ記者で言えばね、他人が物にならねえなって捨てちゃったものを拾って、でね、
うんうん
うん、それで一面のトップや何だかニュースのね 全国版の頭に持ってくるみたいな、そういう、まあまあ、アダプテーションでしょうね。そういう才能はすごい人だったと思います。
そうか。じゃあ、本当にこう、もう、クズの山の中から、こう、砂金を見つけるがごとく。
おっしゃるとおり。
もう、そういった才能に長けている。
そうです。人なんだから、まあ、一番この人のね、事業として大きなもんで、大政奉還とか、薩長連合とかありますよね。だから、これは彼の、オリジナリティじゃないんですよね。
あ、彼のオリジナルではない？
入りません。もうそれまでに何人ものその関わりを持って年月をかけて、先人がやっぱりやってきたこと。
ほうほうほう。
ところがそれを人たちがやったのは物にならないんですよ。
うん。あ、で、ゴミ箱に行っちゃってる部分もあって。
そうなんです。そうなんです。そうなんです。だからその、なんで物にならないかっていうと、うん、するかしないか、可能か不可能かという、この、A は B でだけ考えるからそうなっちゃう
の。ああ、なるほど。その自己対立だから、じゃあ、ま、罰だからダメ。
いや、そう。
もう、議論の人じゃないわけですね。
そうなんですよ。とって非常に短平級にね、結論を出しちゃって、せっかくいいことを考えていても、実行っていうか実現の過程まで根気がねえんだな。途中で飽きちゃうか、もう短気を起こしてね、切れちゃうか。だからこれは、そういった割合に、龍馬という人は、根気強いんですね。
かなりこう、フレキシブルな感じなわけですね、
そうですね。だからまあよくわかりませんけども、研究者によると、まあ身長が1メートル80ぐらいあるんですか。
かなりの異常ですね。
ですね。それからあんまりね、ベラベラ喋んない。余計なことは言わない。まあなんていうかな。波で言うとさざ波でなくてね、
はい、
こう、うねるような表現っていうのかな、それから物の考え方、発想ですか、そういう、まあ、有用を迫らざる表現方法を取ってたようですね。だからまあ、そのことが目の前の、こせこせしたね、つまり出来事とか、まあ、危機克服にしても、そういうものを乗り越えた、やっぱり、かなり先の方をね、スパンというか、なんか長く取ったものの発想かな。それからそれに至る手段を考え出すことには、当時群を抜いてたんでしょう。
ということは、その、すべて自分で生み出すというタイプではないけれども、いろんな、こう、事例から吸収して、
はい、
で、それを、表現する。まあ、触媒のような、
はい、
いうような存在。
はい、
まあ、あんまり、おしゃべりではなかったというような話ではありますけど、
はいはい、
逆にその聞き上手みたいな、そういった部分ですかね。
だと思いますね。だから、この、まあ、情報収集とか、
うん、
あるいはそれをこなしてね、自分なりの意見形成能力っていうのは、持ってたでしょうね。
なるほど、なるほど。
だからもう一つはね、やっぱりこれはまあ、幕末の、まあ、桂小五とか高杉晋作、草原人も同じなんですけども、要するに女の子にモテモテなんですよね。やっぱり女の子にモテないやつってのはね、あんまりやっぱりことをなせないですね。
人間の半分は女性なわけで。は
い、そうなんですよ。
その半分から指示を得られなかったら。
そう、ダメですね。
かなりマイノリティになっちゃいますもんね。
う
ん、
だからそれから、情報のね、やっぱり収集とか、はい、ものの考え方みたいな、ひだひだのね、やっぱりそういうディティールに対するものに、やっぱり女性の方が男やから優れてでしょうからね。
なるほど。
そういうものはかなり、吸収していたし、またし得るキャパシティを持っていた。だからこの人は、お姉さんとか恋人とかね、まあ、結構周りに囲まれていて、それもただ自分がね、やりたいことに対して、まあ、疲れたり、あるいは下手ったりした時の、そっと手を添えてくれるような、いわゆる補完機能として、女性に対してないですよね。もっと一つの人格として、対等の立場でいつも付き合ってたんじゃないでしょうかね。
あーほーほーほー。それもでもそういった接し方というか態度というのもかなりこの時代には軽有な感じではないですか。
そうですね。大体まあこういう動乱の時代の時の女性の役割ってのは補完機能ですよね。男性のね。
まあ癒しの存在みたいな。
そうそう、癒し癒し。全く癒しですね。
そうか。そうではなく。
なく対等でやっぱり。だから、お寮とか、あるいはお姉さんなんかの、やっぱり活躍ぶりってのは、権威者的な部分がありますよね。一歩前出てね。むしろ、龍馬の方が引っ張られていくみたいな。はい、
実際それでね、命も助けられたりとかいうこともあったりするわけですもんね。そうですか。で、そんなまあ、坂本龍馬、その業績、本当にいろいろあろうかと思いますが、はい、どんな業績、
やっぱり一つは、薩長連合ですね。
薩長連合、
はい。犬と猿のような関係にあった薩摩藩と長州藩を連合させた軍事同盟ですね、
うんうん。
ですけれども、それまでの薩摩藩というのは、どちらかといえば、幕府権力に沿って、その中で、こう、まあ、藩の行動というか動いてきたわけですね。
うん
うん、で、利害損得もそれに絡めていた。
うんうんうん、
それが結局、龍馬がそうではなくて、うん、薩長が連合することによって、新しいね、つまり日本の政体、これを実現できる手立てになるということを、やっぱり西郷や大久保が教えられるわけですよね。
うんうん、
だから当時の日本の、まあ、変革を、行う意味では大変なパワーっていうかな、動力にしたということはもう大変なもんでしょうね。
うん、
だからそうは言いながらも、彼はまたそのさっきの A は B ではなくて、はい、第三の道としての大政奉還、
うん、
つまりそれは今、まあ、徳川幕府が開かれた時に家康がですね、法度を作ったんですよ。源内エンブレイと言いましてね、大阪の陣が終わったら今後の日本は平和に経営するよということで、演武っていうのはつまり武器を倉庫にしまって鍵をかけても出さないってこういう意味ですから、
うん、
でその時にね、天皇と公家の、これからやるべきことっていうのをかなり制限しちゃった、
うんうんうん、
でそして政治に関与しないと。だから伊勢神宮の神事、行事とかですね、あるいは何ですか、古い日本の古文化の保持、これを保存していくと、それに限ってくれる、
うんうん、
で時の天皇を公家全部署名捺印してんですよ、
うんうん、
でそのことによって政権というのは将軍の主催する徳川幕府に移ったと、
うんうん、
この考え方は270年間続いてきたわけですね、
はい、
それを返せと、
うんうん、
天皇にね、
うんうん、
で結局返した後、この全部さら地にしてね、日本の政治の場を、
うん、
天皇のもとに選ばれた有能な大名、あるいはその家臣とかこういう人が、まあオピニオンリーダーですか、新しい政体をね作り出すべきだろうと、
うんうん、
それでしょうかね、
うん、
その動員になったのは直前に土佐の上司って言っていいかな、先輩って後藤正二郎って男が、うん、
はい、
これと長崎を出た船の上でね、権限をするわけで、船中八策という、
うん
う
ん。
で、これが、その大政奉還後の、何ですか、新政体がね、トップに立った天皇が、その国民に約束し、神に約束する、誓うというね、例の五箇条の御誓文、この元になるんですよね。
うん、
だからそういうものを考え出すものはすごい力がある。
そうですよね。
ただその五箇条の御誓文の文章を、まあ、なんていうか考えてみますと、これはもともとは、その死であった勝海舟とか、
うんうん、
横井湘南とか、あるいは川田昌龍という土佐のね、画家がいましたけども、うんうん、こういう人たちからもらったものを、一遍自分の中に吸い込んでっていうか、それで結局、発酵させんですね。
なるほど、なるほど。
そのイースト菌かなんかね、培養酵。その発酵されたものが、パンになったかお酒になったかは知らないけども、とにかく、五箇条のご専門に、結実していくという。
もう、極上の味となってそれが表現されるわけですね。
おっしゃるとおりですね。
ねえ、でも五箇条のご専門といえば、それこそ明治政府の、もう本当に、基礎となる。
おっしゃるとおりです。
ねえ、もの。
日本国の経営理念ですよね。
そうですよね。それをでも、その船の上で、
そうです。
実は、書いたものがほとんど、ね、ほとんどイコールぐらいの形で。
なってますね。
ね、それこそ、広く海遊行進の部分とか、
うんうん。そうです、そうです。
ね、晩期公論のっていうのは。
消すべしなんだよね。
もう、そのまんま使われてるぐらいの。
あれはだから、議会制のこと言ってんですからね。だから、それからまだ明治22年までかかるわけですけどね。
いやでもそこまでの先見性と。
先見性ですね。
ね、うん、いうものを持ってる人物、はいはい。そしてまあ、その人となりという部分でも気になるわけなんですけど、やっぱりでもその触媒として機能するためには、当然聞かなきゃいけない。でも、聞かなきゃいけないってことは、言ってもらわなきゃいけない。
そうです。
いうことで、そこは言わせる魅力がないと。
ダメですね。
ダメですよね。
だから日本人は特にね、まあ今もそうですけども、何を言っているのかっていうんじゃないですよね。誰が言っているのかっていう。だからこれ逆に言うと、
うん、
誰なら話してもいいよというふうになるんですね。だからそれが坂本龍馬なら話しても大丈夫だろうなという、なんか本人のね、ならと言わせる一種のオーラが 始終出てたってことでしょうかね、うん、これはもう生まれてからのうちの単なる努力だけではなくてやっぱり天性の資質みたいなものもあったんでしょうね、うんうん、
言わせたくなるようなな
るようなで彼と付き合ったのは右から左まで全部あらゆる分野にわたってますよね、
うんうんうんうん、
だからそれは龍馬自身が右だから付き合わねえとか左だったら嫌だとかそういうものはないから。
なるほど。
右の人間が話しても左の人間が話してもきちっと受け止めるというね、
うんうん、
そういうまあなんだろう機会を持ってたってことですかね。
ああなるほどなるほど、
うん、だからそれはもう根っこにあるのはやっぱり信頼できるってことじゃないでしょうかね。
うん、
話しても裏切らないとかね、
うん。
あるいはこのリークしちゃうとかっていう、そういう心配がなかったという。
なるほど。はあ、こいつなら話したいというような、はい、
そうですね。
風にさせちゃうわけですね。
そうですね。
それが、だからね、そのいろんな人、勝海舟にせよ、横井湘南にせよ、まあ、はい、いろんないいことを考えてる人がいて、
そうです、そうです。
で、それは他の人にも言ってるかもしれないけど、
そうです、そうです。
いうことですよね。
そうです。だから横井湘南にしても勝海舟にしてもね、
うん、
あ、俺が俺がの方でしょ。うん、佐久間翔さんもそうですけどね、はい。だからやっぱり嫌う人間もたくさんいますよね。そしてやっぱり今の話、対話ができない。
うん、
だけど、龍馬なら、話してもいいし、また話したことをこいつは俺の代わりに実現してくれるかもしれないなという期待感が持てますわね。
ああ、
さっき申し上げたクリエイティブでいわゆるオリジナリティは欠如していても、
うん、
アダプテーションの妙手であるというのはどんな偉いことを考えても偉い人で実現できなかったことでも龍馬なら結局実現できるというね、
うん、
その能力とそれから龍馬を受け入れる側のその層の一つのなんだろうな対応のその姿勢みたいなものがだんだん分かってきたんでしょうね。
なるほどね。
だから横井湘南が随分いいこと言ってても、
はい、
でそので龍馬に言うんですよ。会った時にね、
うん、
そろそろ俺の出番じゃねえかなみたいな人が。
うん、
とこの時龍馬がいやーこれは幕末のねこれから大きな大芝居を打つんですから先生は出なくて。二階のね、客席で酒でも飲んで、見てつらい。やんのは我々芝居役者やりますからと。これはっきり言えば手のいいあれでしょ。
ちょっと、
あれ。敬遠ですよね。
ちょっと言っといてください
って。そうそうそうそう。今出てこなくていいってことですよね。そういうものも、湘南も怒らずにね。
うんうん。
うん言われてみればそうかなと。俺が出てくとやっぱりぶち壊しになっかなと。芝居めちゃめちゃにしちゃうなと。そういうものを、まあ一種の得というかな。相手をその納得させちゃうようなものは彼は持ってましたね。
だからこそでも、それこそ薩長連合も大政奉還も、
はい、
船長八策も、
はい、
やっぱもう、ね、右から左、もうすべての人たちの意見吸収して、
そうです、
ね、全く自分に囚われというものがないから。
だから彼の家はもう非常に富裕な家ですからね、うん、金持ちですからね、うんうんうん、土佐の商家、商人公子としては。だから、まあ、はっきり言って、まあ、これあんまり表に出ませんけど、僕はあんまり活動資金にね、不自由しなかったと思うんですよ。
おー、ほうほうほう、うんうんうん、そうですか。
うんそれは姉さんやなんかはね、
うん、
仕送りっていうのかな、
うん、
そういうものはあんまり耐えてなかったろう。
なるほど、
ね。だから、まあ、京都に行ってね、尊王攘夷を、まあ、なんていうかな、唱えながらも、実際には生活にこもってる、貧士や貧すればどうする浪人もいっぱいいたわけですよね、
うんうんうん、
志士といってもね。
うんうんうん、
彼はそういうとこないから。
ああ。
だから生まれながらの応用さ。
なるほど、なるほど。
金に困らない、その、どんさないだけの、うん、ものがやっぱあったんでしょうね。
そうか、じゃあ、お坊ちゃん体質がいい方に、こう、おらかな、そういった人物像ができる。
はい。Let's get knowledge with fun.
ドーモンさんから見て、日本の歴史上、今、この時代というのは、どういう時代だと、捉えられていらっしゃいますか？
三つのね、
はい、
複合時代だろうと。
三つの複合時代。
はい。一つはやっぱりバブル経済が弾けた後の状況が戦国時代だって言われてますでしょ、
うんうん、
これはやっぱり長く続いてると思うんですよ。
なるほど。
で、歴史における戦国時代の特性っていうのは下克上ですよね、
うんうん。
下が上を超える、
はい、
下が上に勝つという。じゃあ何によって超えたり勝ったりしたかというと、能力主義、実績主義。
うんうん
つまり抽象的なセンチメントな面のね、
うん、
ものが一応抑えられて、
うん、
やっぱり数字がね一番やっぱり世の中を動かす物差しになってるということですね。
なるほど。
から二つ目は幕末開国時代だろうと。
幕末開国、
はいはい、でこれは G7 などの諸列強の、うん、まあ、日本のね特に経済政策に対するプレッシャーとかやっぱり意見厳しいっていうことでしょうかね、
うんうん、
佐久間正山がねこんなこと言ってんですよ。幕末に生きていて、
うん、
私は20歳の時に、まあ、今で言うと長野県民であることを知ったと、
うんうん、
だから30歳で日本人であることを知ったと、
うん、
だから40歳になって国際人世界人であることを知ったって言ってるんですよね、
うんうんうん、
だこれはもうやめちゃいましたけど前のね大分県知事だった平松さんが森彦さんがグローカリズムってことを言い出した。
グローカリズム。
グローカリズム。
はい。
で、あの人は一村一品運動というものを提唱して、
うん、
この大分県下におけるどんな地域でも一つの名産品を生んでくれよと。
うん、
だから今、まあ、姫島の、なんだろう、エビとかね、椎茸とかありますよね。だけど、椎茸一個作る、あるいはエビ一匹養殖するにしてもね、まず国際情勢を認識してほしいと、
うんうんうん、
でその中における日本における諸問題というものもやっぱり考えてほしい、
うんうん、
でその上で大分県下のこの地域でねエビを作る意味椎茸を育てる意味というものを考えてほしいと、
うんうん、
それをグローカリズムだからグローバルな感覚を持ちナショナルな問題意識を持ってでローカルに生きていこうと、
うん、
今ぴったりそれなんですよね。
なるほど、
うん、特に地方自治の問題はそれ考えなきゃいけないと思うんですね、
うんうんうん、
だから結局その戦国時代の下克上の時代、
うん、
辻が物を言う時代と、
はい、
それから二つ目はグローカリズムという要するに国際認識それナショナル認識、うん、それがローカル認識を持たなきゃいけないということ、
はい、
もう一つは IT ですよ。つまりインフォメーショナルとテクノロジーという情報処理のまあ、なんていうかやり方がコンピューター機器によってほとんどこう普及しちゃったんですよね、
うんうん、
とこれがやっぱり今までなかったということは子供もその中に入っちゃったわけ でそれはどういうことかっていうと人間が生きていく上で情報を集めるそれを判断分析して問題点を摘出するどうすればいいか考えるそしてなんか、まあ、選択肢から選ぶ実行するこういうプロセスの中で集めることから判断してつまり選択肢を用意することまでが IT 機器がやってくれちゃうわけでしょ。だからその分に費やしてきた人間の個々人のやる時間とエネルギーってのは可処分の対象自分のものになったんですね。
ほうほう。
でそこが結局なんていうか難しいんですけども世の中のこととか他人のためにねその余った時間とエネルギーを使ってくれりゃいいんですけど、
うん、
自分のために使う人が多いわけです。その結局だんだんに自分というものの意見形成能力は強まるけれども、あんまり他人とか世の中の広がりとかを考えなくなった。で、それが家庭から始まって学校でも社会でも、つまりその子供なんかに対して特にいいとか悪いとかね、
うん、
その情報処理の方法を示してあげるだけの基準を誰も持ってないわけですよ、
うん、
そこがもう野放図になっちゃってるからまあ結果的には自分さえ良ければいいみたいな気分が非常に今育っちゃってるわけでしょ、うん、我々が置かれているというのは戦国時代と幕末開国時代と IT の3つがミックスされている時代だからこれは今までの日本の歴史にはこの21世紀から始まっているこの状況はありませんと強いて言えばその3つが混合している時代ですよとこういう捉え方ですね。
そうですか、
はい、
でまあその3番目のその IT の普及によってそのまあセルフィッシュなというかそうエゴな人たちが増えちゃってるという部分に関しては本当に全く新しい様相というかフェーズだと思うんですけどその1番目2番目に関しては少なくとも戦国とか幕末にその先例がありますよね、
はいはいはい、
ということはここの部分では何か、今の時代に転換できるというか、
はいはい、
ものがありそうですが、
ね、まあ、例えば信長秀吉家康とかですね、うん、幕末でもその先この、まあ、今日のテーマである龍馬とか高杉とか、はい、まあ、その西郷とか大久保とかねこういう連中に、まあ、そのなんだろう世の中を引っ張っていくリーダーとしての資質条件みたいのを考えますとねやっぱり6つあるんですね、
うん、
で先を見る先見力、
はい、
が情報力、
はい、
から判断力、
はい、
から決断力、
はい、
実行力、
うん、
それから体力ですね、
うん、
健康だってことです、まあ、高杉みたいな肺病でね死んじゃうやつもいたけども、うん、まあ基本的には これが今もう必要だということ。もうリーダーと言われる人を引っ張っていく立場にいる人は、はい、この6つがなきゃダメだってことでしょうね。
それはもう歴史の示すところ。はい、
そうです。
逆に言うと、その戦国だったり幕末にいたリーダーたちはこういった6つの、
ね、共通して持っていた。
持っていたと、はい、いうことなんですね。はい、そうですか。
ただ、武田信玄、上杉謙信は、はい、武田信玄51、上杉謙信49で死んでますから、6番目の体力欠けてるんですよね。
おー、なるほど。
だけども、その欠けていてもね、うん、さっきの龍馬の奈良というらしさ、これを持っていた。だから武田信玄、上杉謙信ともに名将と言われるのは、武田軍団も上杉軍団も末端に至るまでね、信玄公のためなら今日川中島で討ち死にしても悔いない、うん、謙信公のためなら同じく討ち死にしても悔いないという、まあ下部のモラール、
うん、
やる気がね非常に高かった。
なるほど。
で、そうさせていたのは、やっぱり信玄並びに謙信の持っている資質。
うん、
これ風土って言ってますけどね。風の土。
はい。
で、土は土じゃなくて、温度湿度の土です。
おうほうほう。
だから風土が高いといえば、うん、この人のためならと思う人がたくさんいると、こういうことなんですね。
なるほど、
はい、
この人のためならと、
ためならなんです。
そうなんですね、はい、そうか、
はいはい、
そういったリーダーが特にじゃあその必要とされる時代でもあるということになるわけですね。
そうです特にそれからリーダーシップでいうと、うん、よく愛知県から出た3人の天下人、信長方、秀吉方、家康方と言いますよね。でそしてまあ、その時の特に経済状況での中の経営者が主に言うんですけども、信長方でなきゃダメだとか、あるいは何ですか、秀吉方がいいとか家康方でいい、これは家康方、こういうことなんですけど、今こんな一人一人の単一な人物のまあ分別というか分かり方では通用しないと僕は思うんです。三つの金剛時代を生き抜くのは、信長方、秀吉方、家康方を同時進行させるだけのやっぱり能力を持たなきゃダメだと。信長はつまり変革時における旧価値の破壊者ですよね、
うん、
から秀吉は新価値の建設者ですね、
はい、
家康はそれを長期維持管理者ですね、うん、だから壊す、作る、守るとこうなるわけです、ね、だから今のリーダーも古いこの時代にそぐわないものはもう壊していくということと、それから今の状況に応じたクリエイティブな新しいものの価値を作り出す。で、それを古くてもいいものはやっぱり長持ちをさせていこうと、
うん、
同時進行させる能力が必要だと。
じゃあ現代のリーダーの方がもっともっとこの課せられた
大変だ
ねえ。
だから今のリーダーっていうのは僕はもう例えて山の上の一本松でね、
はい、
もう風当たりがすごく強いんですけども、やっぱりリーダーは幹だろうと。で、枝葉があるんですよね。家族とか従業員とかそのお客様と守るためには幹が倒れちゃダメなんですよね。土中にしっかり根を張って需要分を吸い上げて自分で自分を支えるという栄誉をしなきゃダメだと。
なるほど。
いうことは、
うん、
もうその規模の大小にかかわらず今人を引っ張っていく人は全て孤独であるという。
そうですね、うんうん。でもその信長、秀吉、家康の複合体になることを求められてる時代になってると、
はい、
それは相当ハードル高いことは高いわけですけど、ね、
はい。
でもその例えばですね、はい、まあリーダーの資質という部分で、じゃあその戦国のその愛知の3人の。まあ、タイプは複合したものが求められているという部分と、あと例えばじゃあ坂本龍馬的な人物からその今のリーダーたちが学ぶべきというか、こう見習うべき点というのはどういうところになってくるんですか、
ね、さっきのねグローカリズムですね、うんうん、戦国時代の信長なんか生きたほら、まあ、要するに合戦が主体だからそれに勝つというようなね手立てを考え、幕末は思想とか言説とかつまりものの考え方、このなんていうかな、昔は手足の争いでやったやつが今度頭脳の争いになっちゃったわけでしょ、
うん、
だから幕末であれしたのはやっぱりまあどう言っていいのかな、何よりも自分の考えを打ち出すための基礎作り、うん、情報の収集とか他人の考え方とかいろんなものをやっぱり全部今で言う相手がやってくれますけど、それを自分が一遍吸収して牛の反数行為じゃないけど新しい ものとしてまた今度吐き出すっていうんですか、うん、まあ、表現ですか、うん、そういう能力が一番いるってことじゃないですか。
なるほど。
それからこの幕末も孤独な時代ですからね、あのつまり安政の大獄によって個人だとかグループっていうのは全部粉砕されちゃったから、結局それを今度どうしていくかというのは、もうさっきの山の上の一本松みたいな孤独感に耐えて自分なりの、うん、まあ、言説というかな、思想あるいは考え方を打ち出していかなきゃいけない。
うん、まあ、で、はい、今の時代もそれは共通した
ということ
ですね。はい、そうですか。はい、あの以前この番組に出演いただいたエキスパートの方の一人が、その今の時代は情報処理じゃなくて情報編集の時代なんだという、はい、胸のことをおっしゃって
ますね。なるほど。はい、
まあ、要するにまあ情報をね、どうやって自分の中で一回入れてそれをこう提示できるのかという能力が求められる。
その収集と編集があった後にやっぱりさらに一歩進んで創造というところに行かなきゃいけないってことですよね。
クリエイティブの、そうです
ね、そう、クリエイティブの、
はい、
作り出すということでしょうね。
うんうんうんうん、なるほど、うんうんうん。やっぱりそれは自分の中でどれだけこう入れてそれを醸成できるかというふうに測るわけですよね。
だから基礎がね、うん、ないと、
うんうんうん、
やっぱりその培養を植え付けられても発酵できる土壌がなきゃダメだってことですよね。
なるほどな。
だから土壌作りについてはもう24時間体制で緊張を緩めることができないね、今はもう。
いい土壌を作るためには
寝てでも考えなきゃいけない。
そうか、そういった意味では本当に厳しい、
辛いですね、
状況で、はい、まあでもそういう、そういう時代になっちゃってるという認識が必要ですよね。
そういうことです。
いうことですね。
はい、逃げるわけにいきませんしね、うん、もう元へ戻るわけにいかないんですよね。
大志を抱く若者がこう龍馬から学ぶべきようなことってのはどういうことですか。はい、
目先の目の前にある危機、あるいは目の前にある一本の木、これだけに、要するに、かかずらってはいけないというの、
うん。
で、これは、龍馬ではないんですけれども、山田報国というね、まあ、今で言うと、岡山県の高梁市、ここでいて、松山藩と言ったんですけど、そこのね、家老をやってた農民出身の家老がいたんですよ。で、この人が、そういう対処論を書いてるんですね。
うん、
で、その時に目の前の危機が危機であればあるほど、その家中に巻き込まれるなと。
うんうん、
そのことの外に一遍出なさいと。でそこの渦のね、そのなんか溺れ死にをする前にそこから出て岸辺に上がって全体を見渡して見渡しなさいと、
うんうん、
だからこのことは今のまあ政治経済、まあ、いろんな面が僕は全部バトルフィールドのね、うん、なんか営みに少し偏りすぎてると。
うんうんうん、
だからバトルフィールドの局地戦があるっていうのも戦争全体はウォーっていうのはあるわけだから、
うんうん、
だから戦争全体をどうするのかということを考えるということは若者も少し遠くを見てほしい。
なるほど、
うん、目前の一本の木だけではなくてね、うんうん、自分たち並びに自分たちの後に続く連中に何を残していけるかという植林を行ってほしいんですよ。
うん、
林を作り森を作っていくという、うん、だからちょっとその目の前の一本の木を超えたね、うん、それが志じゃないんですかね。
なるほどね、うん、そうか、
うん、ちょっと今なんかそのね、目前のあれのなんか壺の中にこのなんかもがきあがきすぎてるなと。しかもそれが全部金から走ってるから余計になっちゃうんですよ。予算がねとかね、財政フレームがどうだろうな、それ言ってたんじゃもうダメなの。
なるほど。
龍馬はあんなこと言わなかった。
そうか。
はるか遠くを見。
うん、
つまり、うねってほしいんですね。さざ波だけのとこにチリチリと、細かい波の中に巻き込まれて溺れ死にならないで、やっぱり時代のうねりみたいな。
それにゆったり乗って、
そうです。
いうことですね。
だからそのための僕は IT だと思うんですよ。相手に振り回されるんじゃなくて自分が利用するというね、うん、展望を持つために、
まあバトルフィールドの話だったらその目の前の戦術ばっかりに取られるんじゃなくて、もっとストラテジー
戦略を持
つ、戦略の方を、
そうですそうです、
持たなきゃいけないって話ですね。そうです、そうですか、
はいはい、
それから、うん、女性の立場から、女性が龍馬から学ぶことっていうのはあったりしますか。
平和思考じゃないんでしょうかね。
平和思考、
ええ、
はい、
土佐から出た思想家の二人で、龍馬の平和思考ともう一人中岡慎太郎っていうのがいるんですね。この人は戦争思考なんですよ、
うんうん、
でそれは二人とも当時アメリカで起こっていた南北戦争をきちっと知ってるんです。で結局龍馬は同じ国民が 民族同士でその殺し合いをすることは良くないんだと、うん、だから今後政体変革を行う場合にもね、例えば幕府を倒すときにも武力行使、血を見るような革命は絶対いけないと、それで大政奉還に至る、
うん、
これ平和革命ですよね、
はい、
だけど中岡慎太郎は違うんですよ。やはりアメリカのあの南北戦争のように同国人であっても殺し合わなきゃ、血を見なければ本当の国民の意識改革はできないと、
うん
うん、新政体を作る以上はそこまで、ね、踏み込まなきゃダメだという。で結果的には大政奉還後の1ヶ月半に行われた王政復古の宣言というのは中岡慎太郎路線なわけですよ、
うん、
で鳥羽伏見の戦いが起こって江戸城総攻撃に来ちゃうわけですから、だからまあどっちかというと龍馬路線というのは生ぬるいと思うのがいたわけですね、
うん、
あの岩倉あの友民とか集まってた西郷大久保、うん、そのみんなこの長州の藩士たちもね、うん、
きっちり片付けなきゃいけないんだと。
そうです、うん、だから龍馬のその思想の中には女性のことが全部あったわけです。でそれは戦国時代第一次の戦国時代を振り返ってみても、あの合戦とかそういうものを女性が起こした例はないんですよね。みんな男の論理で起こってるわけでしょ、
うんうんうん、
だけどそのたびに女性は犠牲者になって政略結婚だ、あるいは戦場に夫子供兄弟連れてかれて殺される、あの傷を負って戻ってくる、らしさって行方不明になる、もうたくさんだと。で結局その戦国時代の末期に起こった女性の平和祈願みたいな悲願を受け止めたのがやっぱり織田信長であり秀吉であり、だから結局まあ少し歴史的な時間かかりましたけども家康によってよってその悲願が実ったわけでしょ、
うん、
だから300年近く世界でも類例のないやはり江戸時代っていうか、うん、
平和
の時代ついたわけですね、はい、これやっぱり女性の、
まあ、だからこそ女性の支持も高い、
もてちゃう。Let's get knowledge
with fun。ガマの県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の道門冬二さんです。 PHP 研究所から著書真相版坂本龍馬の人生訓が出版となっています。道門さんは歴史という観点から現代社会を鋭く観察していらっしゃるわけなんですが、先ほどもおっしゃっていただきました現代社会の問題点というのは先ほどの3つのところに集約されてくるという感じになるわけですよね。その戦国の下克上、幕末開国、そして ITであるということですけど、
はい、
解決の糸口やっぱり見つけたいですね、はい、そういったヒントってのはやっぱり歴史上のところから見つけてくるべきものなんですかね。
僕は歴史ってのはね円筒形のね、うん、存在だと思ってるんですよ。
円筒形、
筒のような、はい、丸いね、
はい、
だから360度方位にね、
うん、
対応できるし、また360度のいろんな角度から歴史に向かい合うことができるだろうと。でその向かい合う一個人、僕自身にとっても向かい合う姿勢ってのはやっぱり時代で変わってんですよね。
は
うん、
はは
今置かれている
一点ではない、ね、
ないです、はい、だからアップトゥーデイトな、
はい、
やっぱり自分の生きている状態からそれを見つめることが可能だろうと。
は
だからそのね、あんまりあのなんだろうな、決めつける歴史観ってのは好きじゃないんですよ。
うん、
うん、こうであるとかこうでなきゃならないとかって、うん、そんなことわからない、そんなことは。だから自分の置かれてる状況から、
はい、
誰に何を学ぶかということが、まあ、あれなんですけども、
うん、
僕はあんまりね、古い人から学ぶことってのはないと思ってるんですよ。
おお、そうですか。
うん、それよりも、
はい、
今自分がやっていること、言ってることが、市民権が得られ世間の、ね、支持が得られるかどうかという、ね、裏打ちっていうかな、
うん、
セカンドを打ってくれるのが歴史だと思ってるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
だから僕は講演結構多くて経営者とかいろんなあのところに話に行きますけども、はい、
うん、
そういう姿勢なの、
うんうん、
だからな学ぶとこなんかありませんよと。ただ今あなたのやってること言ってることがね間違ってないんだなというね霊障を、うん、つまり保証を歴史上の人物に信長龍馬にしてもらえばいいんだよ。
あそう、
俺は間違ってねえんだと。
おうお
う、ね、いろんなこと言われてるけれどもね、風当たり強いけれどもそうだよかったんだなと。じゃあその説曲げずに、うん、明日からも勇気を持って生きていこう、自信を持ってと、こういうものを持って帰ってくればそれでいいんですよと。
なるほど、ね、
こういうことなんですよ。
決してじゃあその昔のやった人の道筋をなぞるという行為じゃなくて、
そうじゃありません、うん、むしろ自分自信を持つと、
うんうん、
はい、
でやってることが あの人がやってたから似たようなことやってるな、ね、それ の、ね、あの結果がもう出てるわけですから、
そうですそうです、
それに対しての自己評価という、
だからよく物の考え方哲学の方に機能法と演繹法っていうのあるでしょ、
はい、
だから機能法というものを歴史に利用すれば、うん、自分は今何にも結論を持ってないんだけれども、いろんなものを読んだり人物の原稿をこう、まあ、やってきて、うん、でそういうものを集約した結果ね、一つの考えが得られるというのは、まあ、機能法ですよね、
うん、
で演繹法ってのは初めからてめえの考えあるわけでしょ、
うん
うん、であって、その考えに都合のいいような、要するに先人の言説、こういうものを集めてきて、あ、やっぱり俺は間違ってなかったんだなと。だから僕が今歴史ものを書いてるのは、その後の演繹法なんですよ。
うん、トップダウンの方ですね、
はい。はい。つまり結論が出てるんです、先に。
うん、
で、結論に見合うような、信長の原稿だとか、古い資料だとか、その龍馬の言ったことやなんかをこう、まあ、うん、あれしてきてるわけ。これは二宮金次郎に学んだことでしてね。金ちゃんも非常に勉強家だったんですけども。
はい、金ちゃんも、はい。
結局、難しい本読んでて、
はい、
自分の考えに適合しないもの、あるいはいくら読んでも理解できないもの、わからない。話、うん、破っちゃうんですよ。捨てちゃうんですよ、一冊の。で、自分の考えにぴったりくるものだけを残して、
うん
うん、それと仲良く、手をつないで、まあ、いわゆる二人三脚で歩いていく人なんですね。だからこれに僕は、まあ、勇気を得て、大体だから、危険な道ですけどね、レイザー先生、カミソリの刃あたりやってるようなもんなんだけども、もうそうでなければ、もう歴史を生かす意味がない。
なるほど、なるほど。まず自分ありき、自分のしっかりした主体ありきで、
はい、
きっちりそこから精査していくというスタイルですね。
そうです。で、そういうね、考えを持つようになったのは、小学校5年の時なんですよ。
ほうほうほう。
で、この時に、まあ、あの頃の担任っていうのはみんな教えるわけでしょ。国語も、算数も、歴史も、地理もね。で、歴史の時にね、その先生が、今日はね、神話の話、日本書紀と古事記の話をする、
はい、
で例にとったのがヤマタノオロチなんですよ、
うんうんうん、
で普通のヤマタノオロチってのは八つの頭を持った蛇云々でしょ、
はい、
その先生は真っ向から否定したんです、
はい、
世の中に八つも頭を持った蛇がいるかと
、
うん、あれはねつまり出雲の国の中国山脈に砂鉄を取って鉄を作っていた8人の生産者のことを言ってんだと。だからその上の方でね、土とまあ砂と砂鉄が一緒になったのをふるいでふるって、砂鉄はまあ残るけど、結局その捨てられた砂がヒーカーの上流階捨てたから、流れ流れて下流に行っちゃって、下流の下昇を高くして、雨季に洪水の原因になった。農民が非常に迷惑して、それで結局村の多さがね、なんとかしなきゃいけねえなと思って、まあ、村探してみたら、スタノーの御子がいたと。で、これにね、おめえは普段からろくなことしてねえんだから、たまには人のためになることやれと。で、山の上行ってね、8人の鉄の生産者ぶっ飛ばしてくれて、それで、スタノーが、いや、やったろうじゃねえかと、乗り込んでって、で交渉したら、ああ、悪かったと。そんなことになって知らなかったんで、でこれから気をつけますから。まあ、謝ってくださいなと、
うん、
で、まあ、せっかくおいでになったんだから我々が作ったねこのお土産としてこの剣を一本、はい、自慢の品でこれが雨の村上の剣で、で意気揚々と帰ってきた、まあ、村長がお前もたまにはいいことしたと、じゃあ褒美に俺の娘やろうってで串稲田姫っていうね嫁さんくれたんそういう話だよつまり神話っていうのも我々の先人のね古代に生きていた日本人の生活者の話だよって言われたんですよ。
うんうん、
これが病みつきのやつ。だから、先生の教育一言ってのは恐ろしいもんですよ。この時の教えがもうこの私を左右しちゃったんですか。
なるほど。
はい、
そうですか、はい。小学生のどうも少年はそこでもう参っちゃった。
参っちゃった。
そうですか。
で、歴史にはまっちゃった。
あら、
うん。だけど常にそれは、うん、今起こっている、ことと結びつけて物を考えていこうと、うん、その意味では僕はまあこの本も含めましてね歴史物を書いてんじゃなくて現代小説を書いてんだってことなんですね。だからまあこの割合に今なんとか近いところに生きた人のねをまあ主人公として扱うとうるせんつはやっぱり
違うだろうとか言われちゃう、
ね、ご近親の方々がね特に郷土史家みたいのがね、うん、だからもう信長書いてない龍馬ももういねえだろうと思うから
なるほどね、はい、そうですか、はい、でもそのやっぱり向き合い方としてはそのまずは自分のしっかりした主体を持ってという
そういうことです、
いうことなわけですね、
そういうことですね、
なるほどね、そうか、でもそこから逆にその裏打ち裏付けを取るために
はい
こう当たっていくと
紐解くということ
なわけですね、
そうですね、
ちなみに堂本さんはその歴史上のいろんな人物に関するいろんな著書がございますけども、
はい、
日本の歴史上の人物オールスターキャストで今の時代じゃあ組閣お願いします、
うん、
というふうになったらどうじゃあ首相誰にしますか、
やっぱり信長でしょうね、
信長首相ですか、
はい、
うん、これはやっぱでも破壊しちゃう
ですから、顧問にね、龍馬を置かなきゃダメですね
首相じゃあ補佐官に、
そうです、
龍馬、
はい、
信長首相で、補佐官が、龍馬、
龍馬、
はい、
はい、
官房長官は
豊臣秀吉みたいな人かな、
ああやっぱりこの辺は結構こう実利的なというか、
そうですね、
実用的なことがちゃんとできる
人だから、下世話に明るいということでしょうかねやっぱり
なるほど、暗くちゃダメなん
ですダメですね、
ダメですか、もうきっちりこう明るく場を盛り上げて、そうですね、なるほど、
だから管轄船隊なんてせこいこと言わないでやっぱり
バーッと
飲むときは一緒にバーッと幹に乗り入れじゃないけど、そうやってやると
一緒に騒いで、
はい、そう、だから自腹切ってずっとやってましたからね、
ああ秀吉、
ええ、
あもうそうですか、
槍の試合から何から、うん、もう清洲城のあれから、
うん、
全部その接待費だとか会議費なんか使わないですよ、全部自腹切ってんですよ、
あら経費落とさないでも
落とさない、そんなことやらない、
ね、そうなんだ、
ね、そうなんです、
あらそうなんです、
ね、う
ん、
だからそういうのやったって構わないわけでしょ今ね、
そうですよね、
はい、
そうか、あとじゃあ今財政担当ってかなり重職ですけど、財務誰やったんですか、
まあ、幕末言うと、由利公政ですね。
三曽八郎。
三曽八郎。ご存知ですね。
やっぱりこれが、
はい、その財政の背後にやっぱりイデアがありますよね、この人は。理念とかね、ポリシー。だってさっきの千秋八策、これは五箇条の五千文の最初の草案書いたのは由利公政ですから。
おー、ほうほう。
はあ、三曽八郎、
うんうん。
それを最後に木戸光院が手を加えたんです。
うんうんうん、
つまり今から議会設置するのはまだ時期尚早だということで、
うん、
そのために自由民権運動が起こってくるわけですからね、
うんうんうん、
だからその思想的背景が、ね、横井庄南の直弟子ですから、
あそうですか、
だから坂本龍馬とポン友です福井で3人でやってるんですよ、知ったか知った
かね、
ほらなんだ勝海舟が、
はい、
神戸海軍総連場を作るときに金が足んなくなっちゃったでしょ、
はい、
でその時に商人も随分出資してくれたけど、一膳の何だろう、
松平
春嶽ね、五千両龍馬が借りに行ったんですよ、
うん、
でその時に横井庄南がいて、由利君、さっきおっしゃった三岡八郎がいて、
うん、
で三岡の家でどんちゃんさんやでこの時にね龍馬が例の盆山かんざし云々というよさこいぶしを、
うん、
なんか国歌みたいに変えて歌ってますね、
ほ
君の世は千代にやちょに云々なんて、よさこいよさこい、
そうなんですか、そんなところにも、
あるんですよね、
意外な話がありますね、
はい、
そうか、じゃあ財務大臣はじゃあ李里君政にしましょう、外交どうでしょうね、
まあ外交はそうだな、カージ聖爆なんているんですけどね。
カージ聖爆、
うん、
はい。
戦と聖と、
うん、
それからゴンベンに中れという字書く、爆という字書くんですけどね。
はい。
年明と読んでますけどね、
うんうん。
彼なんかはいいでしょうね。うん、あるいは勝海舟かな。
うん、ああ、なるほど、やっぱこの辺はきっちり外に目を向けてると。
そうですね。
うん、
で、総務大臣は最後。
おお、これはきっちり締めてもらわなきゃいけないですね。
そうですね。
教育は、どんな人に担当してもら
ったら、逆にね大久保利通なんかいいかなと思うんですけどね、
ちょっとこわもてな感じで、
そうですね、
にらみっこして、
そうですね、はい、で顧問で横井庄南
やっぱりここでも顧問なんですね、
そうですね、
ちょっと2階で見てる
わけです、そうですね
あんまり下に降りてこない方が
そうですね
そうか、でもこうなると相当豪華な内閣ですねこれね、
うん、
やってくれそうな、
そうですね。
感じしますが。そうか。でもまあ、その中で、龍馬は補佐官でしたけど、
そうですね。
補佐官。
はい。
やっぱり彼はこういうポジションなんですかね。
表に行っちゃダメですね。なぜかって言いますとね、まあ僕はね、慶応3年11月15日のね、
はい、
てめえの誕生日に死んだのはいい死に時計だと思ってるんですよ。
おお、龍馬の。
うん。
はい。
これ新政府のね、入閣していたら、
うんうん、
必ず疑獄事件を起こしますよ。 こういうルーズな、やる金銭感覚じ
ゃん。なるほど。
幕末ギリのところで、土佐藩が長崎商会作ったでしょ、
うんうん、
で、支店長が後藤正二郎でしょ、
はい、
で、使ったのが、龍馬の海援隊でしょ、もうえらいも毎晩丸山でこの辺すったかやってたから、このツケがこんなに出ちゃったわけですよ。それで、龍馬さっさと死んじゃったでしょ。だからツケを結局後藤正二郎が結局全部こう始末しなきゃ、うん、てめえできないわけですよ。あのいい加減だから、
うん、
で結果で呼んだのは岩崎弥太郎。
で三菱につながって、ね、
で弥太郎が全部始末をして、うん、その代わり条件があって、
うん、
坂本さんの海援隊の船とか、
うん、
いろんなあのね、
うん、
ものは備品私がやっぱり引き受けたいと。だから岩崎が最初に作った海運会社、
うん、
銀行の前に龍馬の精神を引き継いでたんじゃないですか。
なるほど、うん、海援隊のその後という
か、はい、精神をスピリットを、
うんうん、
岩崎が引き継いで、
うん、
最初はあの海運会社ですからね、
うんうんうん、
それが渋沢栄一の作った日本郵船とこうつまり完成の海運会社と渡り合うわけでしょ、
うん
うんうんうん、だからどういう手を回し方知らないけど西南戦争の時のあの兵員、あら武器、食料、輸送を一手に、弥太郎が引き受けちゃうんですよ。で、財をなすんですね。
そうか、じゃあ、もうね、一大三菱財閥も、源流をたどると、そこに龍馬にまた行き着いちゃう。
と思います。
ね、
と思います。
すごいな、
はいはい、
でも、やっぱりそういう人は、表には出ない方が良かった、
ね。そうです。
ですね。
はい。
義国事件起こしたから。
結構山形有友とかね、山城屋事件とかな、結構やられてるでしょ。うん、
はいはい。
ね、それやったのは、全部、司法庁の江藤新平で、この人はもう真面目でね、佐賀っぽうですからね、
うんうん、
曲がったこと大嫌いで、もう必ず引っかかりますね、龍馬も。Let's get knowledge
with fun. 話はまた龍馬に戻るんですけど、はい、もし幕末に今タイムスリップできますということになったら、道門さんは龍馬とお話
したいです。
したい。どんな話したいですか。
発想のね、根っこというかな、
うんう
ん、つまりこの大政奉還薩長連合、
はい、
うん、例えばそういう彼に言った千秋八策、
うん、
そういうもののヒントをどこで得たんですかというようなことね、
うんうん、
でそれがまあ今僕がやってるものを書く上で非常に役立つだろうと、うん、いう気がするんですよ。
なるほど。
つまりネタのね、ネタ元のその探し方みたいなものをね、うん、これをまあ教えてもらいたいなと。はい、
やっぱりでもそこは非常に魅力的に映る、はい、
そうですね、
うん、
それから思想的には当時分かれていた尊王論、砂漠論、あるいは攘夷論、開国論、いろいろありますけども、あなたは一体何だってんですかっていう。
でもその質問に彼はどう答えてくるんですかね。
何にもねえよっていう。
何にもないよと、
うん、つまり国民さえ幸せになればいいんだということでしょうね。
でもやっぱその国民という概念を持ち合わせていた人物なんですね、彼はね。
そうです。うん、つまり土佐藩の身分差別に非常に苦しんだわけですよ。山之内家は非常に厳しくて、
うんうん、
例えば雨が降った日でも、この坂本や中岡や、あるいは武市半平太みたいな豪士クラスは、うん、下駄が履けないんですよね。だから傘させないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、農民と同じわらじで雨具、うん、身の傘、
うんうん、
これで結局雨をしのがなきゃいけないんです、
うん、
でそれで高知の城下町で今度は山内家の武士たちがどんな足軽階級でも何でも下駄履いて傘させたが来ると、道の端に避けて正座してこれをお辞儀をしなきゃいけないんです。あと太刀の割りやろ、わざわざ近寄ってきてね、そこにたがってる泥水を下駄の下にビャーッと引っ掛けてざまみ上がると言っちゃうわけです。これはすごい屈辱であり、どうしてこんなものがあれなんだと、やっぱりそういうものに対する怒り、屈辱、それから社会に対するまあなんていうか不満というか、そこで湧いたものは最初はやっぱりプライベートな嗜患情でしょうね。
私の
私憤ですね、
はい、
だけどそれを今度興奮に公のものに、うん、パブリックのものに変えていく、
うん、
それにはどうしてもやっぱり社会変革という、今のような世の中仕組みではダメなんだという、仕組みをぶっ壊して新しく組み直そうという変革思想が湧いてきますよね。
うん、
うん、だからそういう人だったんじゃないですかね。
なるほど、うんうん、それがまあ その当時はもうほとんど誰も持ち合わせていなかったであろう、その日本という国の国民なんだという感覚に結びついてくる、
はいはいはい、で平等であるという、
うんうんうんうん、そうか、まあその原体験がそういった差別される側のものであってという部分もありということですね。そこまで昇華し得たのは本当に彼、含めもう本当に一握りだと思うんですよ。
そうですね、
うんうん、それはなんでそこまで昇華できたんですかね。
いたたまれなさじゃないでしょうかね。
だ
からまあ、ある面で言えば、この人もね、パフォーマンスの達人であったとも思いますよ。
パフォーマンス、
はい。
はい。
はい。芝居が多いし、演技はね、あるし。うん、だけど、その、自分で脚本書いて、自分で監督して、自分で演技してるわけですから、言う言葉、あるいは人に伝える、まあ、つまり表現というのか、相当吟味しなきゃいけないわけでしょ、
うん、
磨きをかけて選ばなきゃいけない、
はい、
それはだからもうなんだか才能っていうかな、天性のものですぐやれちゃう、
うん、
あんまり苦労してない感じはしますね、
う
ん、表現に対してはね。
なるほど、
うんうん、
生まれながらのエンターテイナーというような
ですね、
部分があって、
だからそれはまあ太宰に通ずるね、サービス精神で、つまり人を喜ばせるのは好きだっていうのはあったでしょうね。
くしくも誕生日と命日が同じという、
33回目の、はい、
いうこともあり、はい、ということですね、はい、そうですか。
殺された直後は、うん、もうあの時倒幕路線、長岡慎太郎路線で走ってますから、駆けつけてきたのは白川にあった京都の陸援隊のメンバーでしょ、
はい、
つまり長岡慎太郎の後輩がみんな来たわけですね。谷勘定とかこういう連中が、うん、おそらく龍馬の遺体ってのはそのままだったと思いますよ。あんまり尊敬されてなかったと思う、
は
あ、あの時点では汚染復興路線、武力倒幕路線で走ってんですから、
うん、
だからそれによって明治維新が成立したから、かなりあのね、長い間無名の新人で捨て置かれたと思うんですよ。
あ、そうですか。
はい、で明治30年代になって、うん、
はい、
田中貢献だか土方何元だか、
うん、
土佐出身のあの宮内大臣だかね、なんかがいつまでも坂本さんこのままじゃまずいやと、
うん、
で策を弄して昭憲皇太后にね、夢見てもらうんですよ。
夢、
うん、
夢、
はい、今晩夢見てくださいと皇后陛下
はい、
どんな夢見りゃいいのと、
うん、
墓所の老人がね、夜中出てきますから名前聞いてやってくださいとあなたは何ていう名のって、
うん、
とおそらくその老人が坂本龍馬と申しますって言うから、
うん、
でそれどうせ皇后陛下そんなの知ってるわけないんだから、うん、翌日私たちあるいは閣僚にお聞きくださいと、
うん、
なんかゆうべ坂本龍馬って人が出てきたんだけど、どういう人なのと、
うん、
だそれを機会にこれうわー業績をね、称えて PR をさせていただきますから、うん、この時から有名になった。
はあ、そうですか。30年ぐらい経ってからやっと復活してきた。
だから邪魔だったわけですよ。
ああ、めんどくさいこと言いやすいな。
慶応3年、12月現在は、王政復興後の、
うんうんうん、
その武力倒幕、何年も武力によって徳川幕府を潰さなきゃダメなんだと、日本変革は成功しないんだという反、もうこれで固まっちゃってるんですから、うん、こういうその中でまだ話し合いで行こうなって言ってるのはね、
ごちゃごちゃ言ってるわけです
よ。そうこれも邪魔でしょう。だから僕は龍馬を殺したのは幕府側じゃなくて、
うん、
倒幕側だと。
お、
特に薩摩は怪しいよという
か。そうですか。
はい、
あら、まあでもね、そこは本当に謎な部分ではありますけど
ね。謎ですね。
うん、
だから孔明天皇が死んだのも毒殺されたとかね、もう公武合体路線、いつまでも幕府と仲良くやっていくなんていうんじゃ、もう生ぬるいと、いろんなこと言われるわけですよ。
そうか。この番組は学問のすすめというタイトルつけさせていただいてるんですけど、はい、道門さんが、まあ、龍馬をはじめとする、その歴史上の人物たち、そして、まあ、歴史から、まあ、学ぶこと、まあ、先ほど来お話ありましたけども、結局その学ぶというよりは、まあ、自分から踏み込んでいく対象というふうになってくるわけですかね、これは。
はい。
もう、そこから導き出す。
おっしゃってます。自分がある、まあ、今起こっているアップトゥーデートな事件で、
はい。
これは結局もう今のような状況ね、うん、ニッチもサッチもいかねえなという時にね、ニッチもサッチも生かした人が、
うんうんうん、
誰かいるだろうかと。
なるほど、
うんうん、
でそこで掘っていくという。
そうです、そうです。
うん、
だから常に吊るっ端持ってね、
うん、
そういう歴史の 鉱脈の中に入り込んで、うん、まあ生涯これ、まあ、ストップモーションになるまで続けるということですか。
うん、でも逆に言うと、その事例というのは必ずどっかしらにあるもの
あります。
あるんだ、
ね、あります。で特に今、うん、僕はまあ地方自治体にいたせいですから、いわゆる地方の歴史、県史とか、
うん、
あるいは市の歴史、
はい、
こういうものの資料をものすごく持ってるんですよ。と大体もう、どっかに何かあります。こういうような超一流のね、信長秀吉の家康的な、まあ、龍馬まで行かないような、もっと、その地域だけで一生懸命こう生きていた人、
うん、
まだまだ掘り尽くせないですね。
ああ、そうですか。
はい。
じゃあ、ね、なんか、南極にぶち当たって、これもう絶対過去に例を見ないものだろうなって思ってても、どっかしらなんか。
ええ、あそこに確かあったよという、検討はつくぐらいまでやっと来たってことですね。
ああ、なるほど、なるほど。
81ですからね、今。
見えないですよね。これがまた。
辛いんですけど。
これはあとびっくりですから。
小学校5年からずっとやってるんですからね。
もうじゃあそのインデックスがもうほぼ完成、
ね。そうですね。そうですね。大体検討はつくったっていうことでしょうかね。
生き地引きと。
いや、そんなとこ、ね。
ええー。
学長だらけのね、サイクロペディアみたいなもんでね。
最後になりますが、はい、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
あ、その人です。小学校5年に教えてくれた。
うんうんうんうん、
つまり神話の話をしてくれた人ですね。
なるほど、なるほど、
はい。
この方がやっぱり一面的な見方ではないんだぞと、
はい、
いうことをきっちり。
から、まあ、つまり神なんかいないよと。神と呼ばれてる人も生活者だったよという、人間だよという、うん、それですね、その視点。
なるほど、なるほど。はいはい、でも、ここの視点が与えられたことによって、非常にこう、視界が開けたという
か。はい。目から鱗が落ちた。はい。
もう、すっきり見渡せるような。
はい。
それはもう、じゃあ、小学校の時からブレてない。
そうですね。
いうことになるわけですね。
はい。
なるほど。はい。わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の道門冬二さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の道門冬二さんをお迎えしてお送りしました。いや、お話をお伺いした道門さん、いや、歴史は使うツールなんだという、そういった視点、非常に刺激を受けました。いや、それにしてもこう博覧狂気というかですね、81歳と思えないこの若々しさとともに現役バリバリという感が強くいたしました。非常に大きな影響を受けたような気がします。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。